オナニーってさ、ちょっとマンネリしてくるじゃない。やり方がね、一緒だったりとか、おかずが一緒だったりとかさ、何か新しい風をね、取り入れたいなと思っても、そんなにレパートリーがあるわけでもないし、ねえ、そんなんで、まあ皆さん毎日お困りかと思うんですけども、私、今週ですね、いや、素晴らしい AV 女優を見つけまして、そこをまずね、言っておきたかったなと思って。もしかしたらね、このラジオも、まあ最初5分聞いて面白くねえなと言って切っちゃう人もいるかもしれないけど、せめてね、その AV 女優の有力なね、情報っていうのだけはね、お届けしたいと思っておりましてね。まあ一番最初に AV 女優の話をする方がね、俺のテンションが上がるんじゃねえかっていうね、そういうのもありますけど、今回ですね、いやなんだろうね、たまたまなんだけど、まあいろいろとね、ネットの海を徘徊しながら、まあいわゆるエロ動画ね、サンプル動画っていう体ですけどもね、を漁っていましたら、あれ可愛いなということでいろいろ調べていたら、よくねあるのは可愛いなと思って調べると、ただのねなんか素人の企画ものとか多くて、ああ結局名前わかんないみたいないうのが多いんだけど、調べたら名前出てきて AV 女優だと。でこのパターンでまたもう一回あるのが、いいなと思った AV 女優だなってあっても引退しちゃってるってのが多いのよ。もうこっからでしょと、お気に入り決めたんだから、こっから新しい新作が出たらもうそりゃ嬉しいですよと。なのにもう新作は出ませんみたいなね、そういうお話辛いですから、じゃあ調べたらまだ現役だということで発表しましょうか。ねえ、パルさん、いつも、ねえ、なんか面食いだなとか、あるじゃない。どんな女の子好きなのとかね、いろいろあると思うけど、こういう子が結構好きです。ねえ、こういうの怖いよね。その、俺の感性をさ、人にさらしてさ、あれどうかなみたいなさ、そんな皆さんの判断をね、ちょっと聞くのが怖いですけども、発表します。私、2016年、今ベストヒットしました AV 女優のお名前は、前田香織さんです。皆様ご存知でしょうか？ねえ、俺は知らなかったんだよ。なんで知らなかったんだろうねっていうぐらい、結構好きなんだよね。前田香織さん。まあ、みんな知ってると思う。多分。このラジオを聞いてるような人は AV に精通してる人ばっかりだと思うから大体知ってると思いますけども、まあ、簡単にじゃあ情報をねお届けしましょうか。前田香織、愛称カオリン、ね、AV 女優の人にね愛称が出てしまうね、そんな昨今でございますけども、生年月日1990年9月8日、年齢25歳と。一番いいですね。まあ、結婚するんだったら29ぐらいがいいかなと思ってますけども、25。うん、いい。25から29がやっぱし一番いい時期だとね、思ってますからね。とてもいいなと。で、出身地は、鹿児島県。ね。鹿児島県に今住んでる人、いたら、ね、ちょっとさらに思い入れが出てね、オナニーはかどるかと思うんですけども。血液型、O 型と。いうことで、3サイズ。身長160センチ、体重42キロ、3サイズ、84、56、80、ブラのサイズは、Dカップでございます。もともとね、SOD、ソフトオンデマンドでデビューして、一旦引退したらしいんだけども、2012年に、また復帰しまして、復帰はね、アイデアポケットさんの方から復帰ということで、まだ現役です。そんで、アイデアポケットのホームページを見ると、最新作に関しては2015年の10月19日に発売してるから、まあ、半年に1回ぐらい出してるペースなのかな。パッと見るとね。なので、次多分出るのは、まだね、そういう情報出てませんけど、まあ、3月とか4月とか、そのぐらいにまた最新作出るんじゃないかなと思うから。これは、俺、 来週末、まあ、今週末って言うんですか、この後の週末借りちゃうかもね。蔦屋に行って何借りようというところで、前田香織さんのね AV 今もね出てるので、4816じゃ、4816じゃない、4812162024283030か、多分アイデアポケットだけで30本出してる。ありがたい。美人、いや俺好きなんだよな、こういう感じの子で。ジャケットだけで判断しないでほしいの。動いてる前田香織ちゃんを見てほしいんだよね。いくつか多分ネットのサンプル動画も見れると思います。なのでいくつか見てほしいの。一個だけだと、ああこんな感じねとかって思われちゃうかもしんないけど、二三本見ると、おお、なるほどってなると思う。で、俺はさ、こういう感じの子を求めちゃうわけじゃん。そうするとさ、なんか女の子と付き合うとかさ、ねえ、あとは最近で言うソープに行くのもね、ソープ場の選び方とかさ、だからその判断も難しくなっちゃうよなっていうのは、ご理解いただけると思います。そんな素敵な女の子。ねえ。この子働いてないんですか。したら俺、行くんだけどな。10万握りしめて行くんだけどなって思うんだけどさ。まあ、そんなね、どうですか最初の5分ぐらいで、こういう AV のね、素敵な話。もうこれで、もうラジオは切っていただいてもね、大丈夫。あなたの心の中には、前田香織ちゃんっていう名前はね、残ると思うから。そしたら、あれ?ちょっと最近オナに、なんか飽きてきたなと。おかずもいつもと同じだなって。そんな時に、あ、なんかこの間誰かが AV 女優の話してたなーってね。前田香織っていうの思い出しそうだなーって。って検索すると。お、べっぴんさんやんって。なると思うんでね。ぜひちょっとチェックしていただきたい。あとは放送中に皆さんのね、前田香織についての、まあ、ご感想ね。いや、私もね、昔から好きで、ね、よく見てましたとかね。そういうご意見もね、いただけたら嬉しいな、というところで。ねえ、しょっぱなから AV の話をする35歳という、そんなラジオですけどもね、最後までお付き合いいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。まあそんなわけで、私パソコンのね画面、今前田香織ちゃんのね写真を見ながら喋ってますけどもね。ねえ、前田香織ちゃんに語りかけるようなねラジオをね今日はねお届けしたいなと思っております。そんなラジオ誰も聞きたくねえって話なんだけども。で今日は、まあ、どういう風な感じでやっていこうかなというところなんですけども。前回、まあ、ちょっと試みとしてね、最近ま、2時間越しちゃうようなラジオになってるから、1時間で、ね、ちょっとお送りしましょうという、ちょっと実験的なね、ラジオをやったんですけども、まあ、これに対してもね、皆様からご意見、いろいろいただいてますから、まあ、その辺はね、後で、ちょっとお便りをいただいてますから、読んでいきたいと思うんですけども、今日もですよ、やっぱり1時間かなと、思ってます。と言いつつストップウォッチで1時間測るの忘れてるっていうね、ダメなんだよね、こういうところ抜けてるんだよなって思うんで今押しましたけどもね。だいたいまあストップウォッチでね50分ぐらいのところでまあ終わるところかな。なんで短いなって思ってた人いるかもしんないけどもね、今週もっていうか次回のスペシャルウィークぐらいまでは1時間でやっていきたいと思います。まあいろいろね事情もありますよ私のね。なのでまあなんとか1時間で収められる面白いラジオをやっていきたいと いう私のちょっと修行の場でもね、ちょっとありますから、皆さんにはね、ちょっとご迷惑かけますけどもね、お付き合いいただきたいと、そんな風に思っております。で、まあそんなね、まあわけわからん AV から始まるラジオですけども、そんなラジオにもお便りをね、送りたいという方いらっしゃったらね、いただけたら嬉しいなというところでね、お便りの、募集の宛先、お伝えしたいと思います。お便りの方は、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらの、ラジオ用スレその7っていうところにね、お便りいただきますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。あとはホームページ右上のところにね、メールフォームってところもありますので、そちらからも送れるようになっておりますよと。で、リアルタイムであれば掲示板、事前にいただけるんであればメールでいただけたらと思いますと。そんな感じのね、今日も始まりますけども、どうですか？前田香織ちゃん、検索いただきましたか？ねえ、可愛いと私は思うんですけども、皆さんがどう思うかはね、別ですけどもね。いや、可愛い。最近、ねえ、ちょっとスマッシュヒットだなって思ってるんだよね。だから多分、まあ、一週間ね、平日は俺基本的にオナニーしないっていう、ちょっと今ルールがあるから基本的にしないんだけど、いや、この週末、またオナニーするときは前田香織ちゃんだよね、確実に。ツタヤで何本借りてくるかわかんないけど、DVD も。ちょっと見に行っちゃう。アイデアポケット。ね。だ SOD で何本出してるかってところまではちょっと調べてないんだけど、SOD のも借りたら大変なことになっちゃうよねって思うんだけどさ。SOD 名義で多分、2、4、6、や、9本かな。出してるっぽい。で、あとアイデアポケットと。ねえ。これは、行くしかねえ。ね。アイデアポケット、あれ7月19日発売のやつまではアイデアポケット名義だけども、8月7日からはアタッカーズ名義になってるぞ。なぜですか？詳しい方教えていただけたら嬉しいです。まあ、そんな、ね、AV 女優のお話ですけども、可愛いなと。だこういうのをやっぱり求めて、風俗、ね、風俗場選びをするってなると、もうわかんないよね。このレベルの子はもういないじゃん。この世に。難しいなってところでさ、私もね、ソープ、行くわけですよ。今月って、まあ、来月か。2月に入ればね、行かなくちゃいけなくて、2月の13日の土曜日に行く予定なわけですよ。初ソープですよ。35にもなるのに、ね。やっぱりね、女性と、触れるっていうことをね、しないとね、人間がダメになっていくなと思って、まあ、行かざるを得ない状況なんですけども。で、そのソープなんだけど、まず日にちが変わるかもしれないっていうね、お話。2月13日って言ってたんだけど、2月13日の土曜日って、多分本名でやってるラジオの方の収録を入れる予定なの。だから、まあ、ラジオ終わってから、ソープ。いや、別に全然いいんだけど、でも、それっていう選択肢もあるんだけど、もう一つの選択肢として、2月11日、この日もさ、祝日だから仕事休みなんだよ。行けるんだよね。で、そこで考えるのは、土日で働いてる子と、平日で働いてる子っているわけじゃん。だから本来ね、俺たちは土日しか行けないよ。まあ土日休みの人だったらね。だけど祝日に行くことによって、その風俗嬢の女の子も、まあ祝日は休みにしますって人もいるかもしれないけど、平日ってくくりで、ね、働いてる子もいるかもしれないから、そうそう出会えない子が働いている可能性もあるんじゃないかと思うわけ。なので11にソープ行って、で13にラジオするというのもありかななんてちょっと今思ってるところ。でも結局ね、じゃあちゃんとしたね、その まあ本題というか、どのソープ行くのとか、どのソープ場を選ぶのとか、そういうお話出てくると思うんだけど、全然決まってない。なぜかね、もう忙しいんだよ。なんか仕事を始めてね、11月から仕事を始めて、ようやく丸々3ヶ月経ちますよ。11月頭からだからね、今1月末ということで3ヶ月経って、まあ、徐々に忙しくなってくると、ね、最初はね、何やってんのかよくわかんねえなというところだったけども、もう今となっちゃ何やってっかわかんねえなっていうのがね、まあ長時間続くっていう。前は短時間ね、あの定時までが何やってっかわかんない時間だったんだけども、今は定時が終わって夜22時ぐらいまで何やってっかわかんないことを続けているという、ね、そういうところだからさ、だから時間なくて、だっていつも私アニメがね、まあ、好きでアニメ週に30本ぐらいチェックしてますけども、で1日にね、まあ、帰ってきてご飯食べながらとかお風呂入る前までとか、まあ、3、4本とか見れるわけ。そうしたら別に1本20分ちょっとぐらいだからさ、1時間半もあればね、4本ぐらい見れちゃうわけなんだけど、もうテレビすらね、つけられないっていう日々が続いて、帰ってきたら12時、まあ0時だったりとかして、やべえやべえつって、で飯をパクパクと食って、ですぐに風呂入ってね、もうお湯をためながら飯食ってっからね、でためながら飯食って、でたまったなっつって、で風呂入ってと、で出てきて、やべえ1時になってるっつって、寝なきゃみたいな、えっつって、家帰ってきて1時間とかでなんかもう寝る用意してんのみたいなね、ところなんだけどさ、そんなんで、まあ、つってもね、1時に寝れるわけではなくてね、まあ、2時ぐらいになっちゃったりするんだけどさ、だから厳しいのよ最近。で、ね、まあ、ソープの方の選定もできていない状況なんでね、まあ、そろそろ決めないと。次の放送までには、決めていかないといけないなと思ってるんだけど、現状私考えてるプランとしては、もともとね、ちゃんと店決めて、で場を決めて、しっかり予約をしていこうと思っていたんですけども、ダメかなと。なので今回、お店は決めようと思ってる。でもうその日お店に行こうかなと。何時か分かんないけど、まあ、18時ぐらいとかにお店に行く。そんでパネルで選ぶ。パネルでどんですよ、そんなのね。で今この子大丈夫ですよってね、お全部フォトショップやんけみたいなところで、そのフォトショップで補正されたねパネルを見て、通称パネルマジックっていうらしいですけどもね、で選んでっていうのがいいかなって。だその安定した打率を誇るね、ソープのお店って絶対あるわけじゃん、店舗は。だからこのお店だったらまあある程度大丈夫だろうっていうね、いうところを踏んで行こうかなと。ダメだよ結局ね、なんだろう、いくらでもさ上が いるんじゃないかって思っちゃうから、いやこの子いいなとか思いつつも、いやでももっと他にいるんじゃないかなって、決まんないだから、やっぱお店ででも直接行ってっていうのがいいかな。そう考えるとやっぱ土曜日行ったら混んでそうじゃんね。土曜日だったらみんな行こうかなって、しかも日曜日だったら次の日仕事とかだから行かないかもしれないけど、土曜日ってさもう次の日も休みだし、そういうのをやるにはちょうどいい日にちだよね。だから祝日、うん、祝日とかに行っといた方が空いてるかもね。ただ久しぶりの俺もセックスになるわけじゃん、ソープ行っちゃったら。で次の日仕事なわけでしょ、多分次の日筋肉痛になっちゃうじゃん。あのね、セックスすると筋肉痛になります、久しぶりにやるとね。多分ね、何がね、どこが筋肉痛になるのかっていうのはもう全然覚えてないけども、筋肉痛になるはずなんで確か、腹筋だったりとか足とかね。なのでそうするとね、次の日の仕事怖いね。あれなんかちょっと体 で、肩、なんか痛そうだねって、どうしたのって、ちょっと筋肉痛なんですよ、って。何運動とかしたのって。運動ですね、って。しました、みたいな。へぇ、運動結構するのって。ああ、何年ぶりですかねみたいな。え、そんな運動しないのって。あ、このジャンルの運動はちょっと久しぶりなんですけど、みたいな。そんな話になるからね。まあ、そんなところでね。まあ、でも11か13か、ね。まだ、ラジオを11にして、ソープを13でもいいんだけどね。まあ、なんかその辺ちょっと考えてますよ、というところで。で、まあ、場所は吉原は変わらず、という感じですね。いませんか？あの、吉原のソープに、前田香織ちゃんは。いませんかね？もしそういう、いるかもよって情報ありましたら、あの、ぜひ、ね、情報をいただけたら嬉しいな、というところでございますね。じゃあ、そんなところで、今週、あったお話なんかもね、ちょっとしていかないとなっていうところなんですけども、今週やったこと、まあ、平日は何もできないんでね、土日っていう話になっちゃうんだけども、昨日の土曜日だね。まあ、昨日の土曜日、ちょっと久しぶりにちょっとアニメのね、レビューの収録をしまして、ね、1月になってさ、で、新しいアニメいっぱい始まったから、まあ、毎回このクール、ね、始まった時の、最初には、やるわけですよ。アニメを30分を見ました。これがおすすめですみたいな話をね、ゲスト呼んでやるんだけど、昨日やったんだよ。で、2時間ぐらい喋って、ちゃんと音源もあるんだけど、どうしようかなと、ちょっと思ってるところが正直あります。生放送も一応したの。あの、せっかくね、収録して家でやったから、まあ、ネトラジでね、聞けるようにはしとこうかなと思って、まあ一応、やったんだけども、どうだったかな？もし聞いてくれた人、いたかな？あのね、お蔵入りっていう可能性は、なくはないぞと。ね、終わった瞬間にね、そのゲスト来てくれてたわけなんですよ。毎回来てくれる声優のね、声優に強い、秋久くんっていうね、まあ、リアルな友人が来てくれてたんだけども、終わった瞬間に、これ、お蔵入りかなっていうね、発言が出ましたから。ちょっとね、その時は俺も強がって、いや、全部行くよ、出す出すって言ったけども、改めて考えて、出せないかもなって、ちょっと今思ってんの。なぜかと。いうのは、いくつかね、あるんだけども。一つは、俺結構ね、始まる前から、ちょこちょこ言ってたんだけど、なるべく、その作品をディスるのは良くないなと。で、最近たまに言ってるでしょ、ラジオでも。ね、みんなファンの人はいるかもしんないじゃん。だから、その人が聞いた時に、なんかすげえ不快になる話も良くないなと。ね、満場一致でこれダメだなとかさ、あとは、いや、どうしても自分の中でね、こういうのは許せないよとか、そういうのはいいと思うけど、なんか、何でもかんでもね、ぶった切るみたいなところは良くないな、というところで、だったら、ね、悪い作品をいっぱい広げるんじゃなくて、そしたら、悪い作品については、あんまりね、俺の好みじゃなかったかな、みたいな、ぐらいで終わらしといて、好きな作品をね、多く喋っていこう、という方がいいかなと思っていたんだけども、実際始まって、で、ね、2時間喋って終わった時に、いや、これちょっと作品に対してディスりすぎだろうと思ってしまいまして、これはまずいのかなってちょっと思ってました。ね。なので、どうしようかな、ね。せっかくね、ゲストに来てまでもらって、2時間も話をしてたよ。それをお蔵入りにするってどうなのって思うんだけどさ、いや、ちょっとね、怖いなと思ってる。あとは、まあ毎回ね、反省点っていうのは、まあ、出てくるんだけどさ、あのね、お酒を飲んでからラジオをやるっていうのを、ちょっとどうしようかなと思っていて。俺もこのね、普通のラジオをするときにも、お酒飲んでやったときも何回かあるけど、で、アニメのね、そのレビューの回もお酒飲んでやってることが多いんだけど、これね、振り幅がすごいのよ。酒飲んでやると、超面白くなる時があるの。 ね。やっぱり自分たちもテンション上がってるし、ハマればいいの。ただ、お酒飲んだ時の、ハマらなかった時っていうのが、すんごいその振り幅があって。飲んでなかったらもしかしたら、70点かもしんない、毎回。飲んでると、20か100かみたいなところだと思うから、これ怖えなと思って。特に今回やってみて。なんで、まあ、次、もし、アニメレビューの回があるんであれば、まあ、飲まないでやっての、終わってから、お疲れ様で飲んだ方が、やっぱりいいよなと思って。ねえ、後々まで残るさ、これ音源じゃない?このアニメレビュー、ねえ、そのシーズンものかもしれないけども、俺がね、そのサーバーに、その、音声ファイルを上げるわけじゃない。そしたらもう、あと俺がサーバーの料金を払い続ける限り、一生世界中の人に聞かれちゃう放送なわけだよ。ねえ、そうしたらさ、怖いことできないんだよ、あんまり。ねえ、とか言って、なんか女性バッシングとかね、いっぱいしてるけどさ、その怖いなっていうのとまた違うんだよね。こっちも全力でね、女性バッシングしてるわけですから。ね、自分の思うがままね、喋ってるわけだからさ、そういうのがちゃんとね、表現できてれば、まあ、最低なことをいっぱい言っていてもいいかなとは思うんだけど、それがね、できてないかなって思っちゃうような、終わった後に、ね、これ、お蔵入りかなって言われちゃうような、そういうラジオは良くないんじゃないかなって、ちょっと私もね、思うところがありましてね、どうしようかなというふうに思ってはいるんですけども、まあ、せっかく撮ったからな、なんか、いいところだけちょっと編集して、で、出すっていうのもね、一つかなと思うんでね。まあ、その辺はちょっとご期待ください。ね、アニメの話聞きたいよっていうね、人もいるんですよ。若干。ね、ほとんどいないんだけども。なのでね、その辺は、できたら、ちょっとうまく、ディレクターズカット版でね、お送りしたいなと。そんな風に思っておりますよ、というところですね。で、あとは、今週やったこと。っていうのは、今週金曜日平日なんですけどもね、飲みに行きまして、ね、お前いつも飲んでんなって話なんだけど、いや週末ぐらいしか飲めないから飲みに行くんだけどさ、飲みに行ったメンツの話よそれは。久しぶりに、職場の人と飲みに行きましてね、新年会、まあ前にね、まあ私ぐらいの人間になってくると六本木ヒルズで新年会しちゃうような人間なんですけども、それは会社全体だったんで、ね、今回はその俺が所属しているグループというかの、まあ新年会をやりましょうということで、金曜日仕事終わった後行きましょうということで行ってきたわけですよ。で俺もね、最初の一週間ぐらいのところで歓迎会みたいなところでそういう飲み会開いてもらったの、そのグループ内で。でも一週間じゃ全然さ、俺のキャラも確立してないしさ、こんなことを言う人間なんだとかさ、分かってないわけじゃんみんなが。だからで、そんなにはしゃげないしさっていうのもあったんだけど、やっぱり3ヶ月も経つとちょこちょこと、ね、自分を出せてきてるなというのはあって、まあ、ここでも 2週間3週間ぐらいかな、なんか少しずつ美味しい感じになってきてさ、で今ならいけんなと思ってさ、3ヶ月経ったね今飲み会でね、どうなるかなと思ったけど、まあそこそこはしゃげてさ、ではしゃいではしゃいで、2時間コースとかだったのかな、で飲み放題とかの、お店だったんだけども、その後ね、まだ時間も早いねっつって1時間延長しようかみたいな話になって。んで、まあその場でまた1時間延長して、まあ1時間つってもね、まあ1時間半ぐらい延長してたんでしょうけども。で、ずーっと飲んでてさ、いや、なかなかいいじゃないつって。楽しいねっていう感じになってさ、俺もよかったなと思って。なんかようやく打ち解けられたなと思ってさ。そんで、一人のね、その同僚の人は、もうちょっと終電があるんでと。帰りますと。言ったら、まあ、周りが、帰んの?みたいな。この後、踊り行こうよみたいな話になって。踊りなの?と思ってさ、踊り行くって選択肢ってあるんだなって。 いうのはちょっと感じたけども、ただ、ねえ、やっぱし、最近ラジオのためになんか新しいことしてないなと思ってたから、踊りに行くっていうね、こんな、なんか新しいことないじゃん。で、新しくね、お気に入りの AV 女優発見しましただけで今週は終われないよなと思ってさ、で、踊りに行くみたいな話が出たからさ、じゃあ俺も行こうかなーみたいになってさ、でもやっぱりそのね、一人の同僚に関しては、もう終電があるからということで、まあ、結婚してるんだよね。だからもう帰らざるを得ないというところでね、帰っていきまして。で、残ったメンツで、じゃあどうしようかと、ね、いうところでいろいろ調べたんだけど、ちょっと踊りには行けない感じになってしまってね。ちょっとその目星をつけていたお店がね、休みだったみたいでね、行けないなーって、じゃあどうしようかっつって。で、じゃあカラオケ行こうかっつってね。カラオケかーっつって。俺もね、カラオケ一人で行くのは好きだからなーと思って。ただ、いっぱいの人と行くとなー、なんか、どうかななんて思いつつもさ。でも楽しいからさ、その時は。じゃあ行きましょうかーっつってね。そんで、行くんですけども、まあひどいメンツですよ。俺と。あともう一人は、そのグループのリーダー。ね。そして、あともう一人は、40ぐらいの、もうちゃんとね、既婚者ですよ。の男の人。あとは、女性が二人。今年の新卒採用だった子と、新卒2年目の女の子と。もう、クソジジイたちがさ、ほんと新卒で、1年目、2年目の女の子を、夜中、終電終わった時にカラオケ屋に連れ回してっからね。これはひどいと思って。で、女の子もさ、この日金曜日で、多分土曜日で、次土曜日じゃない？彼氏とかね、いると思うのよ。だから彼氏とかに多分電話してたと思うのよ。ね、今日この後ちょっと職場の人と朝までカラオケみたいな。なんか結構喧嘩してんじゃねえかなっていうような長電話してたりとかしてさ、大丈夫かなみたいなね、思ったりしたんだけども、まあまあ、ね、そんなところでさ、でも、ノミニケーションって、たまにはいいよねって、絆が深まるじゃんって、思うわけですよ、おじさんはね。やっぱり、腹割ってというか、酔っ払った醜態を見せることで、あ、この人ってこんな感じなんだってね、やっぱり仕事だからさ、いつも取り繕った感じになってるかもしんないけど、あ、プライベートだとこんな感じになるんだなみたいなのが分かるとさ、またちょっと違うんだよね、仕事をしてる中でも。まあね、本当はもっと、ね、そんなん関係なく普通に仕事をちゃんとしろよとね、思ってる人もいるかもしんないけど、仕事は俺はもういくらやってもわけ分かってないんだからね。だからどこでなんか頑張るかっていうと、そのチームの輪をね、良くするっていうところで、仕事に対するモチベーションを上げてもらうとか、そういうところでしか俺頑張れないから。仕事内容はカスだけど、周りの空気を良くすることしかできないから。そうするとノミニケーションするとね、次のね、仕事の出勤した時にはなんかその仲間感が出てきてね、そうするとその仲間の一人がピンチの時はみんなで助けようみたいな、そういう連帯感が出てくるんだよねっておじさん思ってますね。まあ、そんなんでさ、カラオケ行ってさ、で歌ってさ、またコスプレしちゃったね。前の、また普通のプライベートの忘年会で赤いセーラー服着ましたけど、今回はショッカーのね、なんかタイツみたいなのをね着ましてね。いや、ジジイ何やってんだって思いつつ、周りを見渡すとね、みんなコスプレしてたから。で、ね、幼稚園のなんか、幼稚園児の服みたいなの着てる人がいたりとか、あと、巫女さんの格好してるおっさんがいたりとかね、もうめちゃくちゃだったんでね、まあいいかななんていうところでさ、いいのよ、こういうのが楽しいなって、いうのもあるからね。で、まあ、朝まで飲みながら、ね、歌ってと。で、途中、なんか知んねえけど、ジジイがね、若者に対して、ちょっと小言を言うみたいなね。またいつもの展開ですよ。若者には幸せになってほしいなと思って、いやー、若いんだったら、ね、20代だったらまだまだだよってね。ね、今から頑張れば何でもできるから、みたいな話をして、次の日超反省するっていうね。 またじいさん小言言っちゃったと思ってね、もう一緒に飲みに行きたくないみたいな、なっちゃうかなと思うんだけどさ、まあ、そんなんでさ、まあ、無事ね、朝までカラオケ楽しんで、んで、始発ぐらいでね、帰ってきてという感じだったんだよね。もうだから、結構飲みすぎて本当にずっと飲んでた。その始まりが8時ぐらいで、そっから飲み放題でずっと飲んで、カラオケ行っても飲み放題で飲んでたから。で、途中水とかも飲まなかったから。で、ベロベロだったんだけども。まあね、吐くこともなく、で、綺麗に終わったからいいんだけど、まあ次の日はね、もうお酒全然抜けなくてね、もう第3次なんだけどもさ。まあそんなね、ところでようやく私も3ヶ月ね、この会社に入って、ようやくなんか、一つになれたかなと。ちょっと慣れてきたかなっていうところは、ちょっと出てきましたから、まあ週明け、ね、明日ですけどもね、仕事頑張っていきたいなと思ってます。そんなお仕事、ね、明日月曜日からですね、早出をしないといけないっていうね、そんなのがあって、なんか朝一番でちょっとやらなきゃいけない仕事があってっていうことで、いつもよりちょっとね、早く行かないといけないっていうところでね、まあ頑張りたい。そんで、まあ、残業もするんでしょ。来週も。先週もひどかったね。その、終わるのはだいたい10時ぐらいだったね。で、家帰ってくると1時間ちょっとぐらいかかるからさ。そんなのが毎日続いててね。これはもう残業代、ね、出るかもしれないね。月に35時間までの残業代は出ないんだけどさ。36時間目からは残業代出るんで。だからもしかしたら今回ね、ちょっといただけるかもしれないというところで、そんな私のね、仕事の話、せっかく今残業代とかってお話出ましたんで、給与明細のお話をしたいとちょっと思ってます。今回が多分ラストの話。前に初任給の話をした時は、まあ、月の途中から始まったりとかしてたから、まあ、満額じゃなかったですと。で、こないだの12月分の給与に関しては、なんかいろんな、年末調整とか、なんかその辺の絡みがあっての、源泉徴収とか、なんかいろいろあったので、正確な毎月の金額じゃないなっていうところだったんだけども、今回、1月分に関しましては、もう大体このパターンになるでしょうという感じのね、明細だったので、これをお伝えして、ね。で、あ、パルさんは、こんな感じでね、これから何年も働いていくんだなっていうのをね、ご理解いただいた上でね、俺のね、ちょっと財政状況をね、認識していただけたらありがたいなというところなんだけども、1月、出勤日数19日、時間外勤務時間 24.5 時間と。で、支給ね、基本給17万4000円、職務手当4万7000円、で、通勤手当5820円、実総支給額22万6820円と。だからいわゆる額面っていうのが22万6820円ですと。35歳ですと。もう大卒かみたいなね、ところありますけどもね、いいんです。働かせていただいてるだけでありがたいですみたいなところありますから。で、あとは、まあ、健康保険、9350円の厚生年金保険、19611円と。で、雇用保険が1134円ということで、まあ、合計保険の関連は3万と95円。だから毎月3万円ぐらいは保険絡みで引かれますと。あと、所得税に関しては4440円と。なので、もろもろ引きまして、手取り19万2285円というところです。35歳のリアル。大丈夫かって思うよね、ほんとね。まあ、一応ボーナスはね、ボーナスでまた別にあるらしいんですけど、年収やっぱり300万ぐらいかな。で、毎月20万。まあ、で、額面で言ったらね、まあ、22万だから、22万かける10にしていただいて、っていうプラスね、ボーナスと300万ちょっと超えるぐらいかなというところなんでね。俺10年前400もらったんだけどなと思って、 ね、なんで10年経って減ってんだみたいな話もありますけどもね。あの頃も激務だったから、ね。まあ、そんなところでございますと。ね、なので、パルさん、最近貯金してますかとかね。そんな話、する人がもしかしたらいるかもしれないですけども。ね、このぐらいしかもらってませんと。そして、一人暮らししてますよと。ね、そういうのを考えていただくと、ね、で、パルさん借金あるんじゃないですかと。いう話が出ると、ね、全然貯金なんてね、できないのは分かっていただけるかと思いますからね。そんなご質問をね、されても、いや、ね、もう、毎日毎日ね、大変ですよと。自転車操業ですよと。いう回答しかできないかなと思いますからね。まあ、その辺はちょっと配慮していただけると嬉しいなというところでございますね。じゃあお便りをいくつかいただいているからちょっと読んでいこうかなと思います。ラジオネーム、築地春樹毛ガニでわっしょいさん。りそな銀行ことりっちゃんへの返済は終わりましたか？利率はどれくらいだったのでしょうか？ 15% ぐらいですか？利子は合計どのぐらい払ったのでしょうか？お仕事頑張ってくださいっていうお便りいただきました。ありがとうございます。りっちゃんね、りっちゃんの利率は多分年利いくらだっけ？ 14.8% とかだったかな。おそらくそんなもんだと思いますよ。だからまあ 15% 前後っていうことなんだけども、まあ別にね、20万借りて 15% ぐらいだったらさ、年間3万円ぐらいでしょ？いいよ。ありがたいよ。3万円払ってさ、なんとか生きながら得られたわけだからね。って言っても、その、1年間ずっと20万借り続けてるわけじゃなくて、途中途中で返していくわけだから、まあ、満額で言っても多分、4ヶ月間ぐらいの計算だと思うのよ。年間、とかいろいろ考えるとね、4ヶ月ぐらい返し終わっちゃうと思うからっていうところで、だから別に年間で3万もその利子は発生する前にね払い終わっちゃうかなというところという想定でね借りている部分もありましたけども、今日ですね、先ほど銀行行きまして全額返済しましたね。しますよそりゃ。ただ次の月末にはお金がなくなってる可能性もあるので、また借りちゃうかもしれないんだけど、一旦ね、現状持ってるお金で払えちゃったから、ね、給料もらったから、一旦返しとこうと思って。で、またね、月末足りなくなったら借りようと思って。まあそういうのをね、ちょっとずつ繰り返していくことによって、最終的になくなりますから。ただ、これをね、残ってる状況をずっと作っておくっていうのも精神的に良くない、ね、そういうのもあるから一旦返しましたという状況を作ることが大切ってちょっと思ったりもするんですけどもね。まあそんなんで、一時20万借りていた借金もなくなりまして、私もようやく肩の荷が下りたなというところなんでね。だからそんなにね、利息も払ってないよね。末に10月末ぐらいに20万借りたぐらいだと考えれば、11、12、1で3ヶ月間ぐらいですよ。で、20万にね、利率かけたって大したもんじゃないですから。まあそんなんでね、りそな銀行ありがとうと。で、よく私をね、生きながらさせてくれたなというところで感謝しかないっていうところなんでね。まあそんな、うまくね、やりましょう。この借金っていうのはね、うまくやらないとね、大惨事になるからね。もう返せるって想定、半年以内で返せるなっていうところだったら借りた方がいいと思う。そしたらうまい借り方だなと思うけど、これ1年とかの返済計画で借りるのはちょっと怖いとは思うよ。だせめて1年だよね。ちゃんと計画立てて1年で返せるって額を借りるんだったらいいけど、それ以上だったりとかなんか計画が全くないっていうのは良くないよねってちょっと思いますんでね。まあその辺はお金の話はね、学校であんまり教えてくんないから分かんないと思うけど、このラジオ聞いてればお金の怖さは多分皆さん分かってると思うんでね。なのでまあ酒は飲んでも飲まれるなと、金は借りてもどうだらとね、分かりませんけどもね、まあそういうね、 まあ、危険ね。まあ、いいところもあるし、お金には。悪いところもあるから、ね、お酒と一緒ですよと。ね。そういう感じで、お金はね、ちょっとね、気をつけながらもね、うまく使っていただくといいんじゃないかなと。そんな風に思います。というお話ですね。で、あとね、いただいてるお便り読んでいこうかな。ラジオネーム997番さん。内藤さん、お疲れ様です。今年の春で大学を卒業し、今は地方にいるのですが、都内へ引っ越して新社会人となります。そこでお願いなのですが、部屋探しのコツを教えてください。引っ越しをするのが初めてで、とても不安です。どうしたら安くていい物件を見つけられるでしょうか？よろしくお願いします。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そっかい。ねえ。春で大学卒業して、で、都内へね、引っ越して、新社会人だよ。まあ、そんな季節だね。もうね、1月も終わって2、3だもんね。早い。で、引っ越しのコツというところなんだけど、まあ、そんなに不安がらなくてもね、いいと思うのよ。まず、住めば都っていう言葉があるけど、ほんとその通りで、だいたいどこに住んでも慣れちゃうし、意外と住みやすい。なので、あんまり気にすることはないんだけど、絶対に自分が外せない条件ってあると思うのよ。だ、ね、いっぱい多分条件あると思う。10個、20個条件があると思うけど、じゃあこの中で、これは絶対叶わないとやべえなっていう条件ってあると思うんだよ。他のはあったらいいなかもしれないけど。そこをしっかりと考えといた方がいいかもね。例えばだけどさ、じゃあ俺みたいにさ、ちょっとこうやってラジオをね、夜中にやるという人だったら、アパートは無理なんだよ。絶対無理だ。アパートでこんな大きな声出して、深夜のね、0時に話してたら、そりゃダメなのよ。これマンションだけど、結構もうギリギリアウトぐらいだと思ってるの。だから、最低条件ってあるじゃん、そういうのさ。壁が薄いのは、ダメじゃん。とかね。あとは、まあ、都内に住むんであればだけども、コンビニが近いことっていうのは、あった方がいいと思うね。まあ最近ね、まあコンビニでいろいろと、ね、物事を済ますことできるからさ、銀行だってね、ATM ついてるし、Amazon の受け取りだってできるし、いやほんとね、コンビニ様々なんだよね。今までちょっと、ね、ここそんな、25年、30年前にはそんななかったようなもんだけどさ、ね、あ、時事くせえ話になってる、ね。なんだけど、今やっぱコンビニ、必要だと思う。で、コンビニまで何分歩くのかってところ。できれば本当に近くにコンビニがあった方がいい、と思うよ。ね、マンションの1階がコンビニってそこまでじゃなくていいんだけど、まあ、家出て、3分ぐらい歩いてコンビニだったらいいんじゃないかなって思う。だって、昔はね、近くにスーパーとか欲しいなとか思ったけど、今コンビニのオリジナルのさ、いわゆる PB 商品、そのプライベートブランド商品っていうのが結構出てて、これだったら、下手にスーパーで買うより安いなっていうのもあったりするわけ。ね。だから昔はコンビニで買い物するやつって本当なんか、金銭感覚おかしいとか、ね、やりくり下手くそだなって言われるのもあるけど、コンビニの中でやりくりはできるのよ。相当安く済む。逆に。ね、それはうまくやればだけど、ね、やらないで、コンビニ行っちゃうと誘惑がいっぱいあるから、ね、好きなもん全部買っちゃったら大変だけども、そうじゃなければね、ちゃんとやっていけますから。そういうところと、あとは駅だね。駅が近いかどうか。っていうのは結構やっぱ重要だよね。なので、この3点っていうか、まあ2点かもしんないけども、まあ住めば都って話だから、ね。まあコンビニと駅が近ければ、で特にコンビニは近い方がいいと思う。何かと、ね。で、どのコンビニなのっていうのもあるけど、ファミリーマート、セブンイレブン、ミニストップと、いろいろあるけども、アマゾン受け取れるのがね、ファミリーマートと多分ローソンとセブンイレブンとかなのかな。ミニストップ入ってないんだよね。確か。 なので、まあ、その辺が入ってるといいんじゃない？まあ、セブンイレブンが一番安定してるんじゃないかなとは思うんだよね。そのプライベートブランドの商品が多いからっていうところでね。まあ、なんでね、まあ、その辺、まあ、近くにコンビニありますかっていうところが分かればいいんじゃないかなと。まあ、あとはね、もう全部いろいろあるけど。あと治安とかもね、安いところってなると、どうだろう。ねえ、東の方というか、北の方というか、そっちの方に行くとちょっと治安が悪いっていう話もあったりするけども、でもまあまあ、好きなところに住むのがいいよ。あとは、家賃は、安めのところにしていいんじゃないかな。7万とか超えない方がいいよ。っていうのはアドバイスだよね。給料の3分の1とかっていうね、話よく聞くと思うけど、例えば、7万円のところに住むのと、6万円のところに住むので、あんま変わんないじゃんって思うかもしんないけど、やっぱり年間で考えると12万違ってくるから、12万って結構なんだよね。意外と。パソコン買えるから、年に1回。旅行にも行けるから、美味しいものも食べ行けるし、ね、貯金にしたって、ね、余分に貯金できるわけだからっていうところで、で、社会人になったら別にずっと家にいるわけでもなくてさ、結婚するとか、彼女ができたとか、半同棲だとか、そういうになったらまた別だけど、一人だったら、まあまあ人をね、一人呼べるぐらいの感じの部屋だったら、もう値段はいくら抑えてもいいんじゃないかなと思いますから。私、この東京のコンクリートジャングルこと池袋でね、5万9000だからね、35歳のおじさんね、苦労してるみたいな。さっきの給与聞いて、ね、家賃聞いて、ね、震えるでしょ。そんなもんですよ、ね、現実は、ね。まあそんなところで、まああんまり気にせずね、まあまあ金額とコンビニと駅を考えて、駅は徒歩10分以内がいいね。できれば。まあそうだな。今うちが12分ぐらい。だけど、まあ遠いんでちょっと。10分以内だと自分も楽だし、人が遊びに来た時も楽っていうのもあるから、まあまあそれでね、値段安くしろっていうのも話が難しいんだけどね。あとはそれをね、どこを重要視するのかってところで、まあその辺で考えるといいんじゃないかなと思いますというね、まあ普通のアドバイスですね。じゃああとね、いただいてますお便りの方が、ラジオネーム996番さん、アルさんこんばんは、先週のポッドキャスト聞いて落胆しました。1時間は短い、あまりに短くて毎週楽しみのラジオの楽しみが半減した気分になりました。仕事仕事って自分の夢はどうなんでしょう。そんな仕事にかまけてラジオを半分カットしてたらダメでしょ。これからは2時間、放送を必ずやってください。生活のリズムが狂いますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。なのに今日もあと5分ぐらいで終わってしまうのかしらね。そうなんだよ、やりたいんだよ俺も、もうちょっと。ただ1時間で終わるようにしないといけないんだよね。これが俺がね、今後1時間でラジオちゃんと収められるようになった時に、そこでまた2時間の放送に戻すことによって面白さが多分倍増すると思うんだよ。ねえ。っていうのを期待してくださいよ。あと8回ぐらい。ね、380回の放送までは、1時間。ね、そっから、ね、2時間。なるのかわかんないけども、パワーアップすると思うから。今その悟空が道着をね、重い道着を着てるようなところ。で、足かせで、重たい。ね、うまくやっていけないってなってね。消化不良だってなりながらも、それを乗り越えたところに、さらなる面白さが待ってるはずだから、ね。期待してください。ね、毎週のね、皆さんのちょっと生活リズムが変わっちゃうかもしれないですけどもね、まあ、何回かな ?2 ヶ月ぐらい我慢してほしい。俺もね、ちょっと話したいこといっぱいあるんだけども、ちょっと抑えつつね、喋りますからね、うまくやっていきたいなと思っております。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど来ましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日喋れなかったこととかね、あと読めなかったお便りをね、つらつらとご紹介していこうじゃないかというところなんですけども、ねえ、もう時間来てしまったってところでね、喋りたかったことを、じゃあまずさっと喋って、あとお時間はお便りをね、読んでいきたいと思ってますんでね。じゃあ今日他に喋りたかったこととしては、あの先週の放送で、あの暁のタイラントっていう漫画の話したんだけど、なんだろうね、間違って喋ってたね。ヤングジャンプで連載している暁のタイラントって言ったんだけど、あの週刊少年サンデーで連載ですね。なんだろうと思ってちょっと聞き直して聞いてたら、あれ、なんで俺ヤングジャンプって言ってんだろうと思ってね。あの正しくは週刊少年サンデーなんでね、ぜひ暁のタイラント、まあ、柔道漫画なんだけど、なんだろうね、そのザ・柔道って感じじゃないんだけども、まあまあ普通に面白く読んでるんでね、まあ気になった人は見ていただいたらいいんじゃないかしらというところ。でもそんなもんなんだよね、今週話したいこと。あー、でもあるんだよな、真面目な話があるんだけど、ささっと話していい？いや来週じっくり、いや今週話しちゃおう、ね、今週話して喋りきらなかったら来週ね、深掘りしていきますけども、女の武器と男の武器って何かなって思って、女の武器ってさ、まあ涙とかっていう人もいるけど、まあちょっと下世話な話すれば、女の武器は多分体だと思うのよ。これはもう男も女も多分理解してるところだと思うの、ね、あんまりそういうこと言っちゃいけないなと思うけど、だってどうにでもなるじゃんっていうぐらい最強の武器だとは思うのよ。まあそれによって身を滅ぼす人もいるだろうし、ね、人間的に良くなくなっちゃうかもしんないけど、だからもろはの剣かもしんないけど、多分最強の武器だと思うのよ、体は。で、そういうのに近い男の武器ってなんだろうってちょっと思って、答え出ないんだよねと思って、お金かなとかって思ったんだけど、いや、お金は別に女性もね、武器として使えるものじゃない。で、ババアがさ、なんだこのババアと思っても、超金持ってたらさ、やっぱ強いわけじゃん。だから、それ男女関係ないじゃない。でも、じゃあ男が体をね、なんか差し出したとしても、なんもなんないじゃん。例えばじゃあ、女の子と二人で飲み行きました。ね。で、女の子が、今日私 OK よって言ったら、あー、やったぜってなるじゃん。で、その代わり一個お願い聞いてって。やったぜってなるじゃない。だけど男が体をオープンにしたところで、女の子は別にやったぜにならないじゃん。なんか交渉ごとで俺の体差し出しますって言ってもさ、食いついてくるのはホモのおっさんだけじゃない。違うなと思って、なんかないのかなと思って。男の武器ないんだ。筋肉、ガシガシの筋肉だったら多少はあるのかなと思うんだけど、その男特有の、そしてモロハの剣になるような超絶攻撃力のある、ね、失敗したら大変なことになるやつっていうのをちょっとね、見つけたいなと思って。女性はまあ分かりやすいっちゃ分かりやすいなと思うけどね、なんか私が落とせない男なんていないのよとかって、まあ、言う話があるじゃない。まあ体をね、それなりになんかうまく使えばさ、大体落とせると思うんだよね、男なんてやつにはさ、色気で。男ってそういうのなくねと思って、本当にちょっとその辺をね、考えたいなと、そんな風に思いましたというところ。あれ、どうしよう、1時間で終わんねえな、これが良くないんだよ。終わるんだよ本当は、あと30秒なの。なので、じゃあね、今日はこの辺でと、1時間ご視聴いただきましてありがとうございましたと。で、次回はね、2月とね、まあ入りますけども、また日曜日23時から1時間やっていきたいと思いますんでね、また来週も聞いていただけたら嬉しいなと思います。それではね、今日この辺でお別れしたいと思います。さよならっていう感じで、今ちょうど1時間経ちましたね。終わるんだけど、延長戦かなこれ、やだな。だからダメなんだよね、本来のラジオだったら今のところで終わってますよと。でも終わりませんよと。 ね。さすがに消化不良だよなっていうのがあったね。ダメだよ。まあちょっと読めるところだけ、あと10分ぐらいちょっと延長して。よくないんだって。なんかいろいろ話聞くと。ラジオはサービスをしすぎるなっていう話を聞いて。いや、こっちがね、いいかな、いいかなと思って、もっともっとやってあげようみたいな。話そうと。みんなが求めてるからと。求められるものをどんどん出していこうと。いうのは、やらない方がいいよと。ね。サービスしなくていいんだよっていうのを聞くんです、話で。でも、消化不良なんですよね。ほんとね。だから、ちょろっとだけ、続きますよ。まあ、喋りたいことはね、あともう一個あるから、それだけ喋って、お便りをちょっと、今日もらったやつじゃなくて、前にもらったやつとかもちょっと読んでないのがあるから、時期的な問題とかもあるので、その辺はちょっと読んでおこうかなと思います。あと今日喋りたかったことは、まあ、婚活的なところなんだけど、どうなのかなってちょっと今思うのは、今俺も働き始めたじゃない。で、お金もね、まあ、借金がじゃあ、まあ、一瞬ですけどもなくなりましたと。じゃあ、ねえ、今の状況で婚活行ったらどうなんだろうなって思ったの。で、まあ、みんなさ、言うほど、特別なものを持ってるわけでもないと思うの。まあ、もちろん、いるよ。いろんな才能を持ってる人いるし、まあ、仕事もなんかちょっと特殊な仕事してたりとかさ、表舞台に立つような仕事してたりとかさ、まあ、いろんな人いるし、趣味でね、すごいなんか毎週毎週頑張ってるとかさ、認知されてる人とかさ、いると思うよ。とはいえ、そういう人はやっぱし、まあ、一握りっちゃ一握りであってさ、大概の人は、まあ、そこまで飛び抜けた特別なものを持って生活してるわけではないんじゃないかなと、思っているわけよ。ね、私もしかりですけども、本当にね。だからそう考えると、もうみんな同条件だよねと思って。しかも仕事をね、俺、まあ、今、正社員でやってるからさ、仕事ついてるっていうだけで、あと別にみんな特に特別なもの持ってるわけでもなくて。じゃあ、あとはね、見た目とかどうなのって言っても、まあ見た目クソ悪いわけでもないし、まあ平均値よ。ね。自分で言うのも、ね、おこがましいですけども。ハゲてますけど、背もちっちゃいですけども、腹も出てますけども、メガネですけど、ね、まあいろいろありますけど、じゃあ全然平均じゃねえだろって、あるんだけど、足も臭いですけど、ね、体も臭いじゃないかと、ね、親に言われてビビってますけども、でも平均だと思ってますよ、大体。そんなにゴミクソじゃないなと。だからさ、ね、別に婚活行ってももう横並びだなと思うの。まあ、そんなこと思って。まあ、だからといって何をするわけでもないんだけど、なんか、引け目ってあるじゃん、人間。周りに対しても。だそれがすげえ強かったけど、よくよく考えてみると、そんなみんながみんな特別じゃないよねって、思うと、まあ、少なからずね、今こうやって、毎週、ラジオやったりとかさ、ね、芸能事務所に、ねえ、入ったら面白いんじゃねえかと思って入ってみたりとかさ、してるってことは、まあ、一歩ね、特別っぽい感じがするじゃない。そうしたら、もう同一線上じゃなくて、逆に一歩先進んでる可能性があるのかもなっていう勘違いをした方が、女の子に対して引き目を感じないで喋れるんじゃないかななんて、思ったりもして。まあ、そんなところ。だから、ちょっとなるべくね、早い段階で風俗も行って、で、婚活もやって、で、ちょっと、今の現状をね、打破したいなと思ってますんでね。今年結婚しないといけないからね、本当にね。その辺、ね、ちょっとリアルに感じていける、ようやくなんかそのスタートライン立ったなっていうのをね、まあ感じたかなっていう、そんな今日この頃っていうお話。じゃあ、あとはちょっといただいてるお便りをね、いくつかご紹介して、終わりにしていきたいと思いますよ、というところで、いただいてますお便りですね。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。先週の1時間放送、いつもの2時間放送を無理やり半分にぶった切ったみたいな濃度だったな。 まあ今まで2時間とか2時間半みたいなボリュームでやっていたのを1時間に凝縮するんだから相当大変なんだろうな。前のスレで書き込みあった童貞ネットはラジオではなくネット配信のコンテンツって意見、パルさんの本意じゃないかもしれないけど、確かに俺も今までそういう目線で童貞ネットを捉えていた節があるわ。ラジオではないとまでは言わないけれど、あくまでニコ生みたいなウェブ配信の延長的な、かっこ超面白い、ネット放送というか、だからアフィリエイトとかアマゾンギフト券みたいなリターンでやってるんだろうなって。パルさんが去年トークスキル磨くラジオスクール卒業した後に本当に芸能事務所に登録したり、ここ1ヶ月ぐらいよく本気でプロのラジオパーソナリティになりたいからと語っていることに正直結構驚いていた。本名ラジオのクオリティが、かっこ、ここのリスナーの工作とかじゃなく、周囲のラジオ関係者に認められれば、その可能性もあるのかな。頑張ってくれ。他の人気ラジオやポッドキャストも聞いて、そっち方面に寄せていく努力も必要になってくるぞ。いくら自分が大好きだからって、童貞ネットばっかり聞いてちゃダメだぞっていうね、お答えできました。ありがとうございます。まあ、そんな、ね。最近の放送を聞きつつね、私の最近の行動をね見つつね、まあ、そんなお便りいただきましたけどもね、まあ、1時間放送はね急には難しいね。先週はなんとか抑え込んだけど今日ちょっと無理だもんね。まあ、延長戦ってのは出てきますよ、たまには。さすがに2時間半やってたのがさ1時間にはならないよね。だからまあうまくやっていきたいと思うんだけども、まあ、そんなところでね。で、あとは、まあ、この童貞ネットっていうラジオ。ね。まあ、ラジオなのと。ね。ラジオっていうか、ニコ生とか、ね、そういう、なんかネット配信のね、面白いやつみたいな、捉え方を、まあ、されてる方が多いんだなっていうね、ところのご意見ですけどもね。まあ、俺の中では、まあ、ラジオなんだけどね。うん、だその言い方で言うと、やっぱ、ポッドキャストっていうジャンルになるんだよね。その、ラジオっていうわけでもなく、その、ニコ生みたいな、ああいうなんかリアルタイム配信とかでワイワイやったりとかするっていうタイプでもなくて、間の、やっぱし音楽、な音の配信、音声配信だから、まあ、日記みたいなね、ボイスブログみたいなところでもあるかもしれないけど、ある程度は、ラジオ形式に沿ったボイスブログみたいな、でやっぱりこれはポッドキャストっていうやっぱジャンルになってくるのかなと思うんで、まあラジオパーソナリティというよりはポッドキャスターというジャンルでね、トップを取んないといかんなと、ね、思ってますからね。俺ジジイだからさ、そろそろ何か結果出さないといけないじゃない、ね、もう遅いよって言うかもしんないけど、まあ別に結果出すのはね、50になっても60になっても結果出したらそっから10年20年頑張れるわけだから、まあ、結果を早めに出したいなというところで、ポッドキャストでまず、何か1位になろうよ。ね。なんか大きなこと言い始めたけども。で、それを引っ提げて、何かしたらいいじゃない。っていうのはね、ある。あるし、一番それが現実的だと思う。リアルに。ね。いや、お前そんな、ポッドキャスト1位とかなれねえぞって、言うかもしんないけど、じゃあ、今の俺が、何か1位になるっていうコンテンツはじゃああるのって言ったら、ないのよ。ポッドキャストが一番奇跡が起こりやすいところなんで、まだ可能性としてね。だったらそこを突っ切るしかないだろうっていうところもあるし、まあ正直なところね、ラジオパーソナリティはなりたくてもなかなかなれないもんだからさ、ポッドキャスターはね、自分の空いた時間をうまく使ってフル活用すれば、まあまあ頑張れるジャンルのねものではありますからね。まあそんなんでね、じゃあ言っときましょう、ね、何かしらでポッドキャストで1位になるぞ俺はね。言って1年後に後悔するやつですけども、何に対して1位かもわかんないけどね。なんかうまくやろうよね。実績だけちょっと詰めばさいいじゃない、ね、なんか一番寂れたジャンルのところで1位になりゃいいんでしょ。で、工作で、ね、なんか自腹で広告とか打ってさ、いっぱいやってなんとか1位になっちゃえばいいんでしょ、ね、そんなんで1位になってどうすんのって話もあるけども。ね、まあまあ何かしらね、そんなんで、 そういう方向に頑張っていきたいなと。ね。そういうところもありますよってところ。あとは、ラジオネームレイジさん。パルさんこんばんは。先週は珍しく1時間放送でしたね。うまく話をまとめて1時間で終わらせたというより、強引にぶった切りじゃないですか。これならいつも通りのダラダラ放送の方が良かったと思います。今夜は2時間コースに戻ることを期待しています。それと、今期のアニメ、だがしかしは面白いですね。ホタルちゃんが巨乳でエロ可愛くて、ちょっと変なキャラが楽しすぎです。今週は、アイマスクとフガシがやばかったですっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。だがしかし、ねえ、なんか、エロかったね、やっぱりね、今週もね。アイマスクとフガシね、まだ見てない人はぜひ見ていただきたいんですけどもね、私も今日見ましてね、取りためていたからね、消化できてなかったけども、まあ、エロいというか、性癖なんだろうね、作者のね。それがなんかがっつり出てる感じがするけども、別にエロい描写ってわけでもないんだけどね、エロく感じてしまうっていうのはなんか男の性かなというところですけどもね。そしてラジオに関しては、まあやっぱり評判良くないね、1時間で終わらせるっていう。いや終わったと思うよ、ちゃんと。正直なところ、皆さん2時間に慣れてしまっているから、なんかぶった切った感じすんなって思っちゃうかもしんないけど、そんなんでもないんじゃないかな。まあ、少しね、足早だったけども、あれで終わっちゃうのが普通って考えると。ね、まあそんなにおかしくはないんじゃないかなと思ってるんだけど、やっぱり、ずっと2時間で聞いてたところが、1時間で終わっちゃったってなると、あれ？この後もっとなんかお便りとか読んだりするよねって思っちゃうからね。まあ、完全今の状況ですけどもね。終わりました。その後にお便り読んでますみたいな感じになってますけども。これはね、だから少しずつ時間短くしていって、ね、慣れてもらうって。そして俺も話すのをね、慣れたいというところではありますけどもね。まあぜひぜひ、今日はちょっと延長になってしまいましたけどもね。来週は1時間、またね、まとめちゃうと思いますからね。そんなところでございますよ。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。パルさん。最初の30分ぐらい、ダラダラしすぎなんだよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。多分それ、ね。最初の30分、まだ今週あった話なんかをするじゃない？気づくと30分ぐらい経ってんだよね。で、お、やべやべっつって、今日話さなくちゃいけないこととかを話し始めるから、それが良くないと思うんだけど、なんかあんまり時間を気にせずに、一つのことを喋りたいなって、思うところもあるじゃない。それがやっぱり最初の話ね。だったりするから。そうするとダラダラ喋っちゃうんだよなーって思うけど。それをなんかさ、10分ぐらいでまとめて、ね、これ面白かったでしょつって。じゃあ次の話行きますけどってなると、またそれもなーって思っちゃうところもあってね。難しいけどね。だからそれを、でも30分ぐらいのところを10分にしっかりまとめて、で、お別れのコーナー、ね、その分回してお便り読んだら、ぴったり、ね、1時間、なっちゃうんじゃないかなと思うんだけどね。まあ、そんなところですね。気をつけます。あとは、ラジオネーム、ミケさん。パルさんこんばんは。初めて書き込みます。前田香織さん、いいですね。大乱行のパッケージはとてもいいです。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。じゃあ、私も大乱行の、パッケージ見ました。いいですね。アイデアポケットのページ、公式サイトの方に出演の、そのパッケージの一覧が載ってますから、ぜひチェックしていただくといいんですけどもね。大乱行。ね。なんか大乱行って言うと、なんか大乱行スマッシュブラザーズみたいになっちゃうけどもね。そんなゲームあったらちょっとやべえってなるけども。いや、いいよ。かわいいよ。かわいいし、スタイルもいいんだよね。ヒットなんだよなーって、ね。ここ最近で。って思ってます。ありがとうございます。あとは、ラジオネーム、6番さん。昨日、聞いてましたけど、声優ディスったあたりからでしょうか。途中から明らかに、秋久さんの機嫌が悪くなったというか、やる気がなくなった感じがしたのですが、その後大丈夫だったのでしょうか。昨日はなんかギスギスした放送だったように感じて、聞いてる方も辛かったです。っていうね。 答えていただきました。ありがとうございます。酔っ払ってたんだよね多分ね、っていうのがすごい多分あった放送だったんだよね。そりゃ終わった後にお蔵入りかなっていう話をね、出ちゃうかなっていうのもあるね。難しいなと思うね。ラジオは生き物だからってね思いますから、その安定して面白くとかと思う、難しいよね。人数が人ね増えれば増えるほどさ、なんかどんどんどんどん難しくなるし、その場のテンションだったりとか、その日までのね気持ちの持ってき方とかさ、いろんな要素が全部絡んで、でそれが複数人でやるわけだからさ、さらにっていうね、難しいよねラジオってって俺は思ってるんだけどさ、でもまあちょっと判断して面白いところだけ抜粋してね、でも放送はね配信したいなと思ってるんだけどね。まああの後全然大丈夫でしたよ。あの後彼はあのうちで結構寝てね、でスッキリして帰ってきましたから、で大丈夫だと思うんですけどもね。まあ飲みすぎてたねところがあるから、なんで次はちょっとあんまり飲まないで軽く飲んでか、もしくは終わった後に飲むってことをすれば大丈夫かなとね思います。俺もね難しかったんだよな、そこの俺がちょっとね、あそこの昭和元禄ね落語心中の話をしたあたりからあれっていうのはもしかしたらあったかもしれないなと私思ってるんだけども、難しいのよ言葉ってね。うまく伝えたいなと思ってもちゃんと伝わらなかったりとかっていうのはね、このラジオやっててもよくあると思うけどもね、難しいよほんとね。まあ、全然あのその後はあのその後はっていうか、そのこういう関係的には全然あの何にもなくね問題なかったんで、ね、それは平気なんでね、あの皆さん昨日聞いて心配してた方もいらっしゃるかもしれないけどもね、そこはあのご安心いただけたらとね思いますんでね、ちょっとそんなねちょっと心配をおかけしてね申し訳ないなというところでございましたね。あとはラジオネーム羊がいる、羊がいる水族館さん、この時代いい物件の条件は絶対コンビニ近くだね。5年くらい前まではスーパーや弁当屋だったんだけどな。パルさんの言う通りプライベートブランドならスーパーぐらい安いし、今のコンビニ弁当は下手すりゃ弁当屋の同じ価格帯の弁当よりも美味しい。コンビニチェーンの企業努力がすごすぎるよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、ほんとコンビニが優秀で、だからね昔で言ったらさ、コンビニのバイトなんて高校生がやるもんだろうとかっていう話があるけど、いやできないよって、あれかなり能力高くないとコンビニってできないぞっていうぐらい仕事量がすごいし、しかもスピードを求められるし、正確性もでね客商売だし、あれちょっと異常だと思うよコンビニって。俺できないもん、まあ、過去にやったことあるけど、いや無理だよねって思うもんね今でも。だからね、ほんとありがたいなと思うんだけどさ、だまあセブンイレブンとかね、ファミリーマートなんて無印良品のさ、商品も扱ったりするじゃない？だからね、深夜に無印の商品買えるとか、ありがたいなーって思うし、で、本もあるし、ね、全部筆記用具とか、あとは洗剤とかさ、なんでもあるわけじゃん。日用品が。もう、ほんとコンビニあれば全然暮らしていけるよ。ほんとだからコンビニとアマゾンがあればね、それだけあればいいじゃん、最強だなと思って。でアマゾンも普通にね、日中家にいないんだったらコンビニ受け取りにしちゃえば全部コンビニでね間に合うから、いや素晴らしいよというところで、だからまあできたらね徒歩1分以内にコンビニあったら一番いいけどさ。でも過去にでも住んだところだったら徒歩1分以内のコンビニ結構あったからね、やべ便利本当に。ただ行き過ぎちゃうところもあるのと、ちょっとやっぱお金を使っちゃうときはあるかもしれないね。やっぱお菓子とかジュースとかそういうのちょこちょこ買っちゃうとあれだけど、普通に パックのね、でっかい麦茶とか、ね、そういうのを買ったりとか、プライベートブランドのとかね、あと、サラダとか、ね、そういうの買ってれば全然安く逆に済みますよ、というところなんでね、まあ、その辺うまく使うといいと思います、というお話ですね。じゃあ、あと今日喋りたかった、読んでおこうかな。ね。ラジオネーム9番さん。初聞き、面白い番組見つけた。お気に入り入れときますっていうね、お答えできました。ありがとうございます。嬉しいですね。そうやって言っていただけるとね。もう長いんですけどね、このね、このネットラジで生放送もね、もう7年やってますからね。子さんなんですよ。ね、じじいなんですよ。昔は20代で始めたんですけどね。もう35っていうね。じじいよく喋んなと思うけど。まあまあ、日々喋ってないからね。こういうところで喋りたいんですっていうところでね。また来週も聞いていただけたら嬉しいなというところでございますね。あとは、ラジオネーム、10番さん。逆に、昨日のアニメレビュー放送、ありのまま聞きたくなってきた。ぜひ、編集なしで全部ポッドキャスト配信お願いします。お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、ありかもね。こういう話を、ちょっと裏話じゃないけど、ね、生で聞いてた人の意見だったりとか、俺のちょっとこんな風に思ったんだとかっていうのを聞いた上での、ね、しかもちゃんとカットしてうまいところだけにしようかなとかっていうね、ところを、なんだろう、思わせたような放送をまんま流すっていうのは、それはそれで面白いかもしんないね。ありなのかもしんないね。ちょっと考えたいと思います。一番面白い形でね、ご提供できれば一番いいなと思っております。じゃあ、あとは、いただいてます。お便り読みたいんだけど、時間がちょっと来ているところで、あといくつかちょっと読んで終わりにしようかな。ラジオネーム995番さん。パルさん、デッドボール行けって言ってるやつは、罠ですから気をつけてください。関西ですが、トリプルレッドカードって店なら安心ですよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、風俗で、ここのお店すごいおすすめですよ、つってね、デッドボールって店をね、勧めてくる輩がね、いるんですけども、あれダメですよ、と。ね、そう言って、本当にデッドボールね、を顔に食らったような女の子しかいない店だから、気をつけてください、ね、いうアドバイスですよ。でも関西だったら、トリプルレッドカードっていう店だったら大丈夫ですと。ね。絶対ダメでしょと。レッドカード一回でも大惨事なのに、トリプルになっちゃってるやつですから。ねえ、もうこれはもうデッドボールか、トリプルレッドカードかね。もうやだよ、東西のね、このなんか、二極している、ね、そんなソープ行きたくないですからね。まあ、そんなね、普通に、私がいいなと思った店を探して、で、そこ行ったらモンスターハウスみたいなね。そんな展開が一番面白いですから、ね。みんなの意見を無視して、自分で決めて行って、ここだと思ったらモンスターみたいな。ね、一番楽しい流れだからね。みんな求めてる流れというところで、まあ、やっていきたいなというところ。あとは、そうね。お便りをいただいてるんだけども、何かちょっと読みたいなーっていうのは、これかな。ラジオネーム、ケロンさん。パル内藤さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。ソープの選択に悩んでいるようでしたが、とりあえず、店のメルマガに手当たり次第登録してみたらいかがでしょうか。メルマガ見てるだけで、チンポ追っ立ちますよっていう、お便りいただきました。ありがとうございます。これだね、まず。お店は、決めるっていうことだけはね、決断しましたから、じゃあそのお店のね、メルマガをじゃあ一週間撮ってみて、で実際どうなのかっていうところだね。だいくつか、3件、5件ぐらい店を一回抜粋して、登録だけしようか。ただな、仕事中とかにメール来てもな、今の職場、携帯を職場にもちゃんと持ち込めて、で仕事中とかも結構見れるの。まあ、その、まあ、モバイル系のね、仕事だからね、自分の携帯でサイトを見たりとかもあるんだけどさ、そんな時に、ピローンつって、ね、開いた時に、ソープみたいな。しかもそれをさ、新卒とか新卒2年目の女の子に見られた時に、 逆に追っ立ちますみたいな。ね、最低だよ。ね、ダメダメ、本当にそんなんね。気持ち悪いから。これ、なんだかんだでその子たちに聞かれる可能性もあるわけじゃん、今後。その時にこんな話してたら、もう超気持ち悪いよね。本当に。ね、今言ってる自分が気持ち悪いと思ってるからさ、ね、誤解しないでね、大丈夫だからねっていうね、ところですけども。じゃあそんなところかな。ね。まあ、ちょっと溜まってるお便りはね、そのうちうまく消化できるようにね、したいと思います。結構喋りたい、読みたいお便りが多くて、ね、もったいないなと思ってますんでね、その辺はしっかりとご紹介していきたいと思いますんでね、まあ、読まれないからと。ね、じゃあ、お便り送るのはやめようかなとか、そんな風には思わないで、これからもね、ちょっと送っていただけたら嬉しいなと思います。いつかね、読みます。ね。何にも喋れることないな、つって。そんな時に、お便りスペシャルにしちゃえ、つってね。溜まってたお便りを読んでね、3時間経っちゃうみたいな。そんなこともあるかもしれないんでね。ぜひぜひ送っていただきたいというところ。じゃあそんなんで、結局、まあ1時間半ぐらいやってるのかしらね。それでも1時間半ですから。ね。いいと思いますよ。次回は、ジャスト1時間。ね。ただ1時間でも、みんなが納得できる1時間にできるように頑張るよ。ね、なんか短いとか、ただ短いって言うんだったらいいよ。もっと長い方が嬉しいなだったらいいけど、いや、ちょっと内容もちょっとぶった切りすぎじゃないですか、みたいな。いう風に思われないような、ちゃんとした1時間番組にしたいと、ね、思いますから。その辺は、まあまあ、今週、来週、再来週と、まだちょっと時間かかるかもしれないですけどもね、努力していきますか、そこはね。頑張ります。ね、まあそんなところで、ね、今日この辺でというところで、また、ね、来週の、まあ、2月、ね、いつだかわかりませんけどもね、日曜日、毎週ね、23時からやっていきますんでね、また聞いていただけたら嬉しいなと思います。そんなわけで今日2回目のお別れですけども、この辺でね、お別れしたいと思います。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。